おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香奈です。
縄文人というのは一体いかな思いであのような文明をあのような遺跡を残したのであろうか。
はい。
大島直行さんの月と蛇と縄文人、今から香奈さんにクイズ出そうかな。
はい。
何のシンボルか当ててくださいね。
はい。
十字架。
え？
十字架。
イエス・キリスト？
そうですね。
はい。
シンボルですよね。
はい。
三日月。
三日月？
はい。
シンボル？
はい。
なんだ？
イスラム教ですね。
あ、そうかそうか。はい。
新月謝とか言いますけどもですね。宗教はシンボルを持ってるんですね、
はい、
今年あたりね、初期あたり大揉めに、ヨーロッパで揉めたのはやっぱり三日月と十字架の戦いだと言っても過言ではありません。それから5月日本で伊勢志摩でサミットをやった、
はいは
い、伊勢といえば伊勢神宮、
はい、
まあなんと申しましても日本の神道の発祥地、
はい、
神道っていうのは非常に得意な宗教でして、香奈さん、神道の驚くべきところは何か。
はい。
聖典がないんです。
おお、そうか。
神道は何かっていうと、木と岩と水なんですよ。
おお。
それが三日月を象徴とする宗教、十字架を象徴とする宗教と違うんですね。
はい。
で、その神道とかっていうものをじーっと睨んでいきますと、その奥に見え隠れするのが、実は、縄文時代なんですよ。
はい。
古事記とか日本書紀読みましても非常に縄文的ですよね。
うん。
わかる言ってること。あね、あ、いや、あなたは興味ないだろう、ごめん。私はそう思いますよね。ちょっとこの話横に置いときまして、著者は言います。この大島さんという方が本の中で書いてらっしゃるんですが、縄文への関心を持ったドイツ人ナウマンは特に縄文土偶の研究を進めた人である。その縄文土偶の特徴、強く表現されているものは何か？乳房、膨らんだ腹とへそ、さらに顔に描かれている涙。涙流してるんです。
目袋みたいなのって涙なんですか？
あのね、その目の下からね、筋が2本スッと、で、入れ墨とかって言われたんですが、あれは涙を表しているんじゃない？
ある。そう、わかります、それは。
わかるでしょ、はい。それから、見たことはないと思いますが、別の土偶で鼻水垂らしてる。それから、よだれを垂らす。そういう表現が縄文土偶にあるんでありますな。
はあ、
どうして、そういうものを描いたんだろうか。
いや、涙はなんとなくわかりますけど、
うんうん、
鼻水とよだれはなんでかわかんないですね。なんだろう。
古事記にも出てきますけど、あの人は泣くんですね。アマテラスの、弟さんの、スサノオノミコト。
はい。
スサノオノミコトって泣いて泣いて泣きじゃくるんです。神が泣くんですよ。子供みたいに。
それも。なんで泣くんですか？
お母さんに会いたいって。そういう直上傾向のところが、その、涙を流す縄文土偶と相まって、いわゆる人間の体から溢れ出るもの、鼻水、よだれ、涙含めて、そういうものに一種信仰心といいますか、そういうものを込めたという。
溢れるものか。
うん。ナウマンは旧石器時代のヨーロッパ、フランスで出土したレリーフ、向こうにも土偶があるんですが、女神像ドルドーニュっていう土偶があるんですが、これね、ローセルの女神というお人形さんがありまして、そのフランスで遠い昔に作られた、旧石器時代に作られた土偶と日本の縄文土器があまりにも似てるんで驚くんです。で、このローセルの女神こそ、月の女神なんですよ。ということは、縄文の女たちの土偶も、実は月を象徴しているのではないか。女と月、ピーンと来るものがありませんか。この辺、香奈さんに少し考えてもらいながら、明日の心でございますね。